はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
レンジャーズがね、ダルビッシュを放出かという報道がありますね。まだわからないんですけども、1試合10失点というのをやりましたんで、これ本当だとしてもですね、私はね、ダルビッシュにとってはいいことなのかなというふうに思いますね。それで移籍先の有力候補にはドジャース、アストロズ、ヤンキースと上がっていて、この3チームともですね、地区優勝を狙っていてですね、アストロズはもうダントツのトップなので問題ないと思うんですけど、これは青木がいるところですよね。ドジャースは前田がいるじゃないですか、はい、でヤンキースは田中マー君がいるので、ダルビッシュ行ったらみんな友達がいるじゃないか、この3チームにはというふうに思ってね、
ね、
ちょっと面白いかなというふうに思いますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのホワイトハウスはスパイサー大統領報道官の辞任を発表しました。トランプ大統領が投資会社創業者で政権移行チーム幹部だったアンソニー・スカラムチ氏を広報部長に任命したことに反発したためと伝えられています。
トランプさんはスパイサーさんのね、広報戦略は実にまずいと、メディアを統御できてないとこう言ってて、それは無理な話ですよね。一人の報道官がメディアを制御するなんてことはできないので、この問題についてはまた触れますけど、スカラムチとか聞くとね、この人どこの出身かな、先祖はと、すぐそういう風にね、あ、ギリシャ系かなみたいなね、そういう感じですよね。
個人間の物品売買を仲介するフリーマーケットアプリのメルカリが株式の上場を東京証券取引所に申請したことが分かりました。年内の上場を目指しており、時価総額は1000億円を超える見通しです。
まあ、私の親戚にね、メルカリの熱烈な支持者がいて、もうとにかく何でも出すんですよ。で、何でも買い手が現れるっていうのはね、僕は恐ろしいことだと思ってて、すげえなというふうに思っていて、アメリカもね、相当今メルカリを使う人が増えていて、日米でだいたい7000万人いるとこう言われてるわけですよね。で、考えてみるとね、シェア経済、家までね、シェアする人が出てきてるわけなので、つい昨日まで使ってたものをメルカリに出して誰かに買ってもらう、その人がまた飽きるまで使うっていうことが可能なので、でもね、これが始まると何が起きるかっていうと、今持ってるものを融通しちゃってるだけなので、人々が新しいものを店で買わなくなるっていうことになるので、日銀は気になるんじゃないかなと。これがね、拡大すると物価上昇率がね、低下するっていう可能性もありますよね。
日本経済新聞社とテレビ東京が今月21日から23日に実施した世論調査で、安倍内閣の支持率は 39% と前回調査から10ポイント急落する一方、不支持率は10ポイント跳ね上がって 52% となり、2012年12月の第二次安倍内閣発足以降の最高を記録しました。
これはまた後で取り上げますけどね、この日経新聞の世論調査は内閣支持率が非常に高めに出てます。一番低く出たのは 20% 台の後半の毎日新聞かな。乖離はあるんだけど、全体的にはつい数ヶ月前では想像もできないほど安倍政権の政権支持率は低いと、で不支持率が高いと。それはもう一重にですね、今日の稲田防衛大臣の辞任につながった一連の出来事を反映したものだというふうに思いますよね。
法務省は顔認証を使った自動化ゲートを今年10月羽田空港での日本人の帰国手続きに導入します。効率化により、入国審査官を訪日外国人の審査により多く振り向け、審査体制を強化します。
ということは、法務省は 日本人の顔情報を全部手に入れるということですよね。または出国するときに顔情報を取るのがね、どうなんでしょう。そんなの嫌だっていう人もいるかもしれないですね。
イギリス政府は国内でのガソリン車とディーゼル車の販売を2040年から禁止すると発表しました。フランスも今月上旬に同様の措置を発表し、自動車各社は対応を迫られています。
これはまた後で触れます。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、現行の金融政策の維持を決定するとともに、声明の中で経済がおおむね予測通りに進展するならバランスシートの正常化を比較的早期に開始すると予想すると表明しました。
これはもう明らかに秋にやりますっていうことを言ってるようなもんですね。前提条件としては経済がおおむね予測通りに進展するならということを言ってますけれども、まあそれほど大きな変化はねないような気がします。
民進党の蓮舫代表は国会内で記者会見し、代表辞任を表明しました。
これもまた後で取り上げます。
連合は中央執行委員会を開き、政府が労働基準法改正案に盛り込む脱時間給制度を容認する方針を撤回しました。政府が導入を目指す脱時間給は労働時間でなく成果に基づき賃金を払う制度で、年収1075万円以上の金融ディーラーやコンサルタントなどの専門職を対象に労働時間の規制から外す内容となっています。
まあね、これに関連して私がひっくり返ったのはね、労働者が連合の本部にデモするというね、普通ありえないでしょ。いい悪いの問題別としてね、連合の執行部神津さんだけじゃなくて事務局長に責任があるという説もあるんですけれども、一般の労働者のね懸念を払拭できないままと、まあ企業との相対的な力関係ですよね。それが弱いとやっぱり1075万円もらってもめちゃめちゃ働かされたら単位当たりの労働賃金がねものすごく低くなっちゃうということもあるでしょうし、だからやっぱりきめ細かい制度設計がねちょっと走りすぎた本部がね、連合の本部がという印象はしますよね。
稲田防衛大臣は南スーダン国連平和維持活動の日報を陸上自衛隊が廃棄したと説明しながら、保管していた問題の責任を取り辞任しました。
これはまた後で取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載、マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは政治ですが、日本もアメリカも支持率が低いですし、不毛状態と言ってもいいでしょうか。
まあ不毛というか混乱状態ですよね。今週はね、辞任っていうね文字が躍りましたよね。アメリカではスパイサー報道官が辞任ということだし、セッションズね、司法長官についてもそういう噂が消えないと。で、日本では稲田さんが辞めて、蓮舫さんが辞めて、この二人はご存知でしょうけれども、自衛隊関係者の中からは事務次官と陸幕長がね、辞める。フランスもね、結構マクロンさんの支持率が急激に落ちたりして、世界のね、周辺国の中では、安倍さんはどちらかというと政権が安定していると、ついこの間まで
言われてましたね。
言われていたのはですね、急激に情勢が悪化したということで、やっぱり私たちも含めてね、国民が政治を見る目が極めて短い時間にね、はい、変化しているというのがよくわかりますよね。
そうですね。
で、その変化を何が促したかというと、やっぱり第一期の安倍内閣でああいうことがあって、かなりね、心を入れ替えたっちゃおかしいけども、おごりを諌めるね雰囲気が第2期のね安倍政権にはあったわけですけども、それが徐々に失われていく。よく思うのはね、人間ってしばしば自分が得意だと思うことで失敗するんですよ、
うん、そうかもしれないですね。
安倍さんの場合はね、保守志向が強くて、それを売りにして党内からも外からも他に対抗馬がねあまりいなかったってこともあるけれども、内閣総理大臣を2期目をやっているわけじゃないですか。安倍さんの熱烈な支持者であった籠池さんにしろね、 それが本心かどうかは別として、それは有利だと思ったのかもしれないけれども、安倍さんの支持者であったわけですよね。で、安倍さんがスカウトして雑誌なんかに投稿していた稲田さんを自分の陣営に組み込んで将来の首相候補だと、しかも女性首相候補だという売りで稲田さんを売り出した面があるんだけれども、だから自分では得意分野のことをやっているというお気持ちはあったんでしょうけれども、そこからですね、次々といろいろな問題が噴出してきて、籠池さんとはね、誰が見ても仲はもう悪いだろうというところになってきているし、はい、稲田さんにはですね、落ち目の自分に対する支持率をまた落とすようなね、結果になったということだと思いますよね。来月のね、3日に内閣改造をやるということなので、おごりを勇めてね、自らですよ、
はい、
どんな組閣ができるのか、お友達内閣じゃない国民が納得できるような内閣が作れるのかどうかというのは今後1週間の非常に大きなポイントだと思いますね。で、よく言うじゃないですか、信頼を築くにはものすごい長い時間がかかるけど、信頼を崩すには一瞬でいいというね、よく言われる。もちろん支持率が落ちていくプロセスというのは時間がかかっているわけですけれども、やっぱりわずか数ヶ月前のことを考えるとね、一瞬のうちに安倍政権に対する支持率がね、落ちてしまった。で、その原因は、安倍さん自らね、任命責任は私にあるっていつも言うので、それは任命したこと自体があんまり良くなかったということを考えていらっしゃるんだろうと思います。まあ、蓮舫さんについてはね、
はい、
やっぱりご自分が言っていたように統率力不足ということだと思いますよね。彼女に見るべきものを見ていた面、日本全体がね、それはやっぱり舌鋒鋭いね、攻撃力にあったわけですけれども、でも一旦攻められるとですね、ふっと気づくとお友達がいないというね、野田さんしかですよ。
はい、
野田さんが辞めた後誰かやってもらおうと幹事長ね、思って声かけたけど誰もうんって言わなかったというね、目を真っ赤に晴らしてね、一日考えた上で、誰もついてこないんだったら私はトップをもう走れないよねっていうのが蓮舫さんのね思いだったのかなと。それは国政問題とかいろいろあるけれども、やっぱり彼女自身が統率力、組織をね統率する力を欠いていたということだと思います。で、最近はね、日本の政治家の中に組織を経ないで、または非常に小さな組織から出てきてね、組織を動かさざるを得なくなる、そういう人が増えてるわけじゃないですか。まあ蓮舫さんはどこの放送局だったか知りませんけど、民放のねキャスターをやってたということですね、はい、キャスターってのは自分が仕切るわけなので統率力あるように見えるんだけども、実は自分で自分の統率をしているだけで、テレビ局にはディレクターとかそういうのがいてですね、大元はそこが握っているわけですよね。だからキャスターってのは小池さんもそういう面があるんだけど、やっぱり神輿を動かす、乗ることはできるかもしれないけど、動かすっていうのはなかなか難しい。
ね、
だからまあ小池さんはそれから脱しようとしているのかもしれないけれども、まあそういうところがある。で、稲田さんはね、弁護士なんですよね。で、弁護士っていうのは自分の法的知識と発言、言葉の力によって業をなす。組織のね、インハウスの弁護士になる人もいるんだけれども、基本的特徴はそういうところにありますよね。
はい、
だから二人とも統率力がないと言われてきていた原因は、その今までなさっていた職業にあるのかもしれないし、もしかしたら個人的な資質の問題でもあるかもしれないですよね、はい、でも思うのはやっぱり統率力っていうのはその分野に対する深い知識か、その組織を構成している人たちの信頼がなければ統率できないんだと思うんです。だからその二つについてね、この二人が統率力を持ちうるレベルだったのかどうかっていうのはね、これからの検証なんだけれども、やっぱりちょっと無理があったのかなというね気はします。やっぱり軍隊をね率いるわけだから、相当な覚悟と知恵と知識とどんな議論にもね耐えうる人でないと、やっぱり国民の支持はもらえなかったし、その場しのぎでね間違ったことをね言ってもそれを押し通してしまう、それがどんどんどんどん傷口を広げるわけですよね。今日午前中に防衛省のね、観察結果というのが出たんだけれども、はい、それはまあ、2月13、14日にね、稲田さんが認識するような形で、日報の存在と、それを非公表にするということについて、稲田さんは同意したかしないかというのはですね、曖昧にしてるんだけれども、まあ、組織の限界としての観察結果だという人もいるんですけれども、でもね、稲田さんに示したっていうメモまで見つかっているわけだから、
それをね記憶にないっていうのはねどうなのかなと。で、
これだけ情報化社会が進んでるのにね、記憶がないとかね、一体言わないでね、こんなにね、政治がね、ガタガタするっていうのは、ちょっとありえないなというふうに思いますね。だから、森友問題にしろね、日報の問題にしろ、または岩盤規制の解除の問題にしろね、とにかく行政文書をしっかり作っておかないと、これからもこういう問題はいくらでも起きますよっていうことですよね。
はい、
一体言わない、ね、記憶にあるかないかって、もうそこだけで延々とやってるわけですよ。そんなね、議論をね、国会で延々とやってて、それ意味があるのかというふうに思いますよね。
時間がもったいないような気がしちゃいますね。
だからまあ、今週もね、北朝鮮がミサイル撃つ撃たないの話もあったし、いろいろな日本を取り巻く状況の変化というのがあって、これは政治家がやっぱり注力して調べてもなきゃいけないだろうと思うようなことがね、すべて置き去りにされて、はい、言った言わない、何日何してましたかとかね、そんな話ばっかりしてて、もうありえないなというふうに思いますよね。僕がね、今週一番思ったのは、アメリカも日本も政治が混乱してるわけじゃないですか。民主主義を取っているね、二つの国。それは一部の人はこう思いますよね。なんか、中国やロシアの方が政治うまくいってんじゃないのかと、チャーチルはね、こう言ってんですよ。デモクラシー is the worst form of government, except for all the others. わかる？要するにね、民主主義は最悪の政治形態だと。でも、他を除けばと。つまり、他ののはもっと悪いから、結局我々は民主主義しか選びようがない、はい、ということを言ってるわけですよ。だから私もそう思いますね。
はい、
民主主義はいろいろガタガタガタガタ問題が起きる、はい。アメリカでも日本でも問題が起きている。もっとうまくできる人はいるかもしれないし、そうあるべきだ。でもね、であるからといって、民主制を諦めるのはね、最悪だと、いろいろガタガタしているのを見ながらね、チャーチルの言葉をね、思い出していましたね。
次はフランスに続きイギリス政府も国内でのガソリン車とディーゼル車の販売を2040年から禁止すると発表しました。
これはねヨーロッパ全体に広がりつつありますよね、
はい、
で私の知ってる限りではインドもその方向だし、要するに都市が汚れている国ほど積極的だということですよね。中国もそうだし、ヨーロッパではねドイツが議会の決議案としてね、こっちは2030年にガソリン、ディーゼル車、これハイブリッドを含むんで、私が乗ってるような燃料電池車か、そうでなければ電気自動車という言い方をしてるわけですね。で、まあこれについてはいろいろ議論があります。電気を作るのに石炭燃やしたら意味がないだろうっていうね、それはまあそうですよね、
はい。
でも方向としてはやっぱりそっちの方向なのかなというふうに思いますね。日本ではあんまり報道されないけども、ヨーロッパでもロンドン含めてですよ。パリを含めてすごい大気汚染になっていて、中国はもうひどいでしょ？インドもすごいんですよ。だそういう国からもうこれ耐えられんと、
はい。
ガソリンディーゼルやめようよという動きが起きているということになりますよね。問題はじゃあ日本やアメリカどうすんのと、
はい。
日本やアメリカのメーカーどうすんのというのがありますよね。私が一番心配してるのはね、アメリカのメーカーがですよ、技術革新に遅れて、またトランプ流の人が出てきてね、いやいや地球なんか汚れてないと。やっぱりガソリン車、ディーゼル車走らせようっていう可能性があるなというふうに思ってるんですよね。で、日本はどちらかというと、やろうと思えばできるだけの技術力、資本力はあるんだと思います。ただ、相当大きな社会変革をね、伴うので、
そうですね、
でガソリンスタンド全部消えるのかと。つまりこれ2040年から、フランスやね、イギリスの案は、2040年からディーゼル車、ガソリン車を売らないという規制なので、はい、新規にではですよ。そうすると、まあ、2039年まではディーゼル車、ガソリン車を売れるということになるので、それはまあ10年走るとすると、結果的に全ての車がガソリン車、ディーゼル車でなくなるのはですね、2050年とかね、いうことになるんだけど、まあ、2050年ったらね、今この放送を聞いてる人の中でもね、相当俺は違う世界にいるなというふうにね、思われる方もいるかもしれない。まあ僕もそう思ってんだけど、でもね、流れっておかしなもので、そっちの方向ができると、どんどんどんどん世の中そっちへ行くんですよ。他の国より一歩先やりたいみたいな国が出てきて、
で、
そうすると消費者の美意識が変わって、世の中全体が動くということになるので、これはですね、やっぱり地球的規模でね、そういうトレンドになっていく可能性がある。多分ね、カリフォルニア州なんかはアメリカでもこういう動きに賛成する可能性がありますね。今でもカリフォルニア州の高速道路では1レーンがゼロ公害車に開放されていて、ハイブリッドもそこは走れないんですよ。昔はハイブリッド走れたんですけどね。そうすると電気自動車が燃料電車、いずれにしろ電気由来のね、無公害の車しか走れないっていうことをカリフォルニアはもうやってますから、 まあ中西部のねスモークスタックってのはもともとスモークがついてるだけにね、違う考え方があるのかもしれないけども、流れとしてはそっちへ行く、
はい、
ということですよね。まあだからテスラもねまた新しい車を出すようなんですけれども、そういうのも含めてこういうことです。生まれた時からあった自動車、はい、ガソリン車ディーゼル車の時代はもしかしたらあと30年ぐらいでね終わるかもしれないっていうことを心に刻んといた方がいいのかなというふうに思いますよね、
はい、そして法務省が顔認証を使った自動化ゲートを羽田空港で今年10月から導入するということですね。
多分ですよ、
はい、
今デパートどうなってるかというと、非常に高い購入実績を持った人が店内に入ってくると認証しているはずです。
え、本当ですか？
可能性としてね、だって顔認証っていうのはそういうことだから、つまり犯罪者が街を歩いてても分かるようになってきているんですよね。
まあカメラも多くなりましたもんね、街中に、
でそれって余計なことすんなっていう気持ちがあると同時に、それによってなんか新しい情報がね消費者にもたらされるんならいいなっていう気持ちもあるわけじゃないですか、
はい、
で要するにテクノロジーっていうのは両面があるわけですよ。で世界の流れを見るとね、この前どこ行ったかな、これ絶対顔認証やってるなと思った国があって、
あ、そうですか、
で自国民の方々はねそれで通過してるんですよ。オーストラリアだったかな。つまりトレンドとしてはそうなるということは、どうなるかっていうと通関当局がね顔データ持つってことじゃないですか、
はい、
で通関が持つってことは政府が持つっていうことなので、
まあ、そうですね、
絵のシステムとかね、道路にはいろいろなシステムがあるんですけれども、それで見ているに違いないということになりますよね。これどう考えるかですよね。いいじゃんと、さっと通れるよと、
はい、
日本国民が日本帰ってきた時にはね、行く時に顔認証しとけばと、そういうテクノロジーはもう相当ね確立されてきてますということなので、だってねいろんな商店街に行くと知らないうちにメール届いてますもんね。今こんなことやってますって、俺頼んでねえぞこんなもんね、まあ、そういう世の中なんですよ。
そうですね、
自分で自分の情報をどうコントロールするかという問題も出てきますよね。まあそういう方向だなと。でもそれについては自分でもそういうことに対してきちんと知識を持って自分の情報を自分でどうコントロールすべきかということを考えておく必要があるというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週ね、水曜日だったかな、
はい、
神田のね、あるビルの5階のロゼッタっていう会社をね、訪問したんですよ。で、それはお台場に行って展示会を見た時に、
はい、
名刺交換した人が誘ってくれて、機械翻訳のマシンをうちは作っているので、ぜひ、見に来てくださいと、よかったら契約してくださいとそういうね、
はい、
で僕が今考えてるのはね、僕いろいろな文章を書いているんだけども、これ人に頼って英語翻訳してたらかなわんなというふうに思っていて、はい、まあ機会があったらね、自分が書いたものを英語でも発信できればいいなと思ってるわけですよね、
はい、
それはそれだけの価値があるかどうかは別としてですよ、でどんなもんかなと、でどんなお値段なのかなという気持ちもあったし、
はい、
でもね一方では今まで機械翻訳っていうのをずっと見ていて使い物ならんとずっと思ってたんですよね。もうひどいから。でもねこの前タイに行った時に Google 翻訳の話をしましたよね。
はい、聞かせていただきましたよ。
うん、そう、あれがすごいなと思って、あんなことができるんだったらクラウドをねきっちり太い回線でつなげたね翻訳はすごいじゃないかなというふうに思って行ったんですよ。
はい、
でね、4本やってもらったかな。ファイナンシャルタイムズの記事を日本語にしてもらったのと、自分が書いた文章を3本ぐらい英語にしてもらったやつなんですね。はい、全部詳細には検討してありません。
はい、
だけども、あ、進んだわと思いましたね。
そうですか。
機械翻訳。うん。 でね、問題は、そのままとてもまだ使えないということですよね。ということは、英文法とかね、英文作成の知識のある人がそれまた見直さなきゃいかんということですよね。で、まあ、いろいろな説明を受けて、タイプもいろいろあったので、いくらしたかな、月間50万ぐらい出す必要があるんですよね。でも、例えば文章を出したりすることについて、それだけの反応があれば、まあいいわけじゃないですか。
そうですね。
まだこれから詳細に検討するんだけれども、やっぱり機械翻訳、Siri なんかを見ているとね、ここまでできるんだと、まあ Google 翻訳もそうなんですけれども、いうところまで来ているので、ちょっと真剣にね考えてもいいかなと。
はい。
それロゼッタっていうのはね、一部ではもちろんなくてマザーズにね上場してるんですけれども、まあ多分ね他にも機械翻訳の会社いっぱいあるんだと思うんですよ。まあそれらをね検討しながら、ちょっとこれは面白いことになってきたなというふうに思ったので皆さんにご報告しておきます。
今週のここを見てきた、これを見てきたは機械翻訳の現状でした。
不動産売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週はね、もし皆さんがラジオ日経のねホームページを見ていただくと、なんだあいつが着ているシャツはというふうにね思われるかもしれません。
いやでも素敵な青で、
ね、19日にね、国用ホールでジャイパーのほぼ1日かかるセミナーに僕も参加して、僕は40分の講演とパネルディスカッションのコーディネーターをやったんで、はい、打ち合わせしてたらですね、みんなこの T シャツ着てるんですよ。それさ、俺に一つくれないって言ったら、伊藤さんサイズはとか言って、ありましたとか言って持ってきてくれたのね。それで着てみたら結構着心地が良くて、
素敵ですよ。
これ着て街歩いてるとどっか作業員みたいな感じがねイベントの
スタッフっていう感じは、
それで背中もねいろいろ書いてあって、着てるとねジロッと見る人がいるんですよ。おひょっとしてジャイパ知ってんじゃねえのかなみたいな、ね、
ちなみに伊藤さんジャイパっていうのはどういう、
いろいろなね、桜インターネットとかいろいろな会社が運営している、まあ、業界団体ですよね。そこでね400人ぐらいの方がいらして、みんなジャイパって言ってるんだけども、毎年ね面白いセミナーやっていて、今年は私も行きました。経産省とかいろいろなところから来てね、
はい、
面白かったのはね、2020年のオリンピックと IT 戦略みたいな話があったな。これは重要ですよね。ものすごく重要で、それは各会場で何が行われているかということを国々本部が把握して、はい、それを発信していかなきゃいけないわけじゃないですか。そういう意味で言うならば面白いセミナーだったんですけども、私はですね結局いただいたのはこれということですよねというわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。